それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は創世記13章1節から18節です。創世記13章1節から18節です。第3本の聖書をお持ちの方は旧約聖書18ページ、旧約聖書18ページ、17伝道版のお持ちの方も同じく旧約聖書18ページです。創世記13章1節から18節です。そこでアブラムはエジプトを出てネギブに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルとアイの間にある最初に天幕を張った場所まで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラムはそこで主の皆を呼び求めた。アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。そのため争いがアブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。アブラムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。ロトが目を開けてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ばされる前であったので、その地はツワルに至るまで主の園のように、またエジプトの地と同じ地のようにどこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだ。一方ロトは低地の町々に住み、ソドムに天幕を移した。ところがソドムの人々は邪悪で、主に対して甚だしく罪深い者たちであった。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに死のための祭壇を築いた。それではこの箇所から信仰による選択というタイトルで工藤先生に説教いただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。私たちの天の父なる神様、 今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞くことができるこの恵みに感謝いたします。ご聖霊の助けがなければ私たちは神様の言葉を理解することができませんので、どうか今あなたが助けてくださり、お一人お一人の心の内に主がお語りくださるようにとお願いいたします。このものを隠してくださって、主のご栄光だけをここに表してください。すべてをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今私たちはこのアブラハムの歩みと私たち自身の歩みを重ね合わせながら、信仰を持って歩むというのはどういうことなのかということを教えられているところです。少し2週間間が空きましたので、アブラハムのここまでの歩みを少し確認したいんですね。で、今日地図を用意していただいたので、直人さん地図を出していただいてもよろしいでしょうか。はい、これがあのアブラハムの活動した舞台になります。これあの現代の地図ですね。ここにイスラエル、なんか棒があればよかったけど、この辺がイスラエルですね。でイラク、イランで、こっちトルコで、左の方に行くと、ヨーロッパの方につながっている、この地帯になります。じゃあ次の地図をお願いします。でこれがアブラハムがたどった、経路なんですけど、この地図ちょっと見づらいなと思ってもう一枚用意してみたんです。こっちの方が見やすいかなと思うんですけれども、これ衛星地図ですね。まずアブラハムの生まれ故郷は一番右側にあるウルという町でした。ここでアブラハムは神様からの召しの御言葉をいただいて、ここから旅立っていったということを見てきました。しかしですね、途中の町、上にずっと行くんですけれども、これあの左には行けないんですね。道がないのでぐるっと回るようになるんですけれども、一番上にあるハランというところにアブラハムは住み着いてしまったのです。彼は本当の信仰の決心がまだできていなかった。古いものを完全に捨て去ることができなかったということでした。そこで神様はもう一度このハランという町においてアブラハムに飯の言葉を与えて、約束の地カナン、イスラエルの方へと導き出していかれました。このようにしてアブラハムはこのカナンの地方に入っていきます。しかしですね、約束の地、神様がここに行けと言われた地に入ると、早速厳しい飢饉という大きな試練がアブラハムを襲いました。これが前回私たちが学んだところです。本来であればアブラハムは神様を信じて信仰を持ってこの試練に対処すべきでしたけれども、それができませんでした。自分の知恵、自分の判断でエジプトに逃れていってしまった。ここですね、エジプトへと逃れていってしまったわけです。聖書を見ますけれども、12章の10節をお読みしたいと思います。今日の13章の前の章、12章の10節にこのようにあります。10節、その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていったと。で、まさにこの信仰の下り坂を下っていくアブラハムだったのです。アブラハムは神様から離れていってしまいました。それゆえ彼の心には恐れが生じ、状況を恐れ、また人を恐れるようになってしまうのです。彼は妻のサライを妹だと偽ることによって自分を守ろうとしました。自分の利益を得ていこうとしました。で、その結果確かにエジプトにおいて彼の命は守られたんですね。また食料や財産もたくさん手にすることができました。しかし一番大切なもの、妻のサライはエジプトの王であるファラオに取られてしまったわけです。そして何より彼は神様から離れていって信仰の危機を迎えてしまったということだったんです。自分ではどうすることもできなくなってしまったアブラハム。神様はそんなアブラハムを 憐れんでくださって、助けを与えてくださり、介入してくださって、元の場所へと戻れるように導いてくださいました。ファラオに働きかけて妻のサライを解放させ、そしてこのカナンの地へと送り出されていくわけです。そして本日の13章の一節ですね、そこでと言われているのはそういうことです。こういうことがあったので、アブラハムは悔い改めて初めの場所へともう一度登っていくわけです。13章の3節と4節をお読みします。13章の3節と4節です。彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルと愛の間にある最初に天幕を張った場所まで来た。4節、そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラハムはそこで主の御名を呼び求めたと。アブラハムはスタート地点、最初の地に戻って神様に礼拝をお捧げすることによって、初めの信仰を回復することができました。でアブラハムのようにこの信仰から外れてしまうということは誰にでも起こりうることです。しかし神様はその時必ず私たちに働きかけてくださり、元の場所に戻れるようにと導いてくださっています。大切なことは素直に自分の過ちを認めて、今日も洗礼式が用意されていますけれども、あの最初のところ、イエス様に従っていこうと決心した初めの信仰に戻っていくことが大切なことになります。その時私たちはより神様に信頼することができるものへと変えられていくことができます。より信仰が成長していく時になります。アブラハムは悔い改めて初めの信仰に戻っていきました。その結果、本日の説教の題名の通りに、信仰による選択、信仰による選択ができるものへと変えられていくということなんです。で本日の主題はこの信仰による選択、これがどういうものであるのかということをご一緒に教えられていきたいと願っています。それでは聖書本文に入っていきます。13章の5節から7節をもう一度読みしたいと思います。13章の5節から7節を読みします。アブラムと一緒に来たロトも羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。所有するものが多すぎて一緒に住めなかったのである。そのため争いが、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちの間に起こった。その頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたと言われています。信仰の歩みをもう一度再開したアブラハムでしたが、やはりここにも問題が起こってくるわけです。13章の2節を見ますと、2節にはアブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていたと言われています。財産がたくさん与えられたんですね。でこの財産がトラブルの元になっていくということなんです。前回のように基金足りないことが問題になることもあれば、持っているということが問題になることもあるということなんです。2節のにこの豊かにという言葉が使われています。豊かにという言葉、これもともとは重いという言葉なんですね。豊かにというのは重いという意味があります。その通りに富を与えられるということは非常に重いことなのだということなんです。それを正しく用いる責任が当然生じてきます。また富に支配される危険が生じてきます。そして本日のところのように 富のゆえに問題が起こってくるということもあるということなんです。つまり私たちの人生というのはいろんな状況がありますけれども、どの状況にあったとしてもさまざまな問題が起こりうるものなんだということがわかるんです。大事なことは問題が起こらないことが大事なのではなくて、問題が起こったときにそれをどう受け止めてどのように問題に対処していくのか、これが大切なことになります。それによっては信仰が成長する機会にもなれば、反対に信仰が失われる機会にもなり得るということなんです。アブラハムとロト、甥のロトはカナン人とペリジ人の中に住んでいたと先ほど言われていましたので、すべての地を自由に使うことができたというわけではなかったようなんですね。制限がありました。それゆえ家畜を飼う場所がどうしても不足してしまい、この2人アブラハムとロトの間には争いが起こってしまったということなんです。さてここでアブラハムはどのようにこの問題に対処していったのでしょうか。それが8節と9節に言われています。8節と9節を読みいたします。アブラハムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れていってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。ここで子どもの質問の一番なんですけれども、この時アブラハムは何を第一にしてこの問題を解決しようとしたでしょうか。アブラハム何を第一にしたでしょうか。それは8節に言われている通り、争いがないようにしようと、争いがないようにしようということを第一にしました。これは神様に喜ばれることを求めていったということになります。でここにはもはや前回エジプトに行った時のようなアブラハムの姿は見られません。彼はこの世の事柄に支配されることはなくなりました。また自分の利益を第一に求めることもなくなりました。アブラハムはどんなに潤った地、どんなに良いものをもし手に入れたとしても、そこに神様が共におられないならば、それは本当に虚しいものだと、そのことをよくよく分かっていた。前回のことから学び取っていたということなんです。それいえアブラハムは自分の思いを優先していくことはなかった。神様の御心を大事にして、ロトとの平和を大切に求めていったということなんです。で当然ですね、アブラハムはロトは多分こっちの潤った地をね、草が生えてる方を選ぶだろうなと、そういうことということは自分は荒れた地に行くんだろうなということが予測できたと思うんですね。でこの世的に見ればこれは非常に常識外れの愚かな選択と言われるかもしれません。しかしアブラハムはそうではないんだと、神様を第一にしていくなら必ず守られるのだと、そう固く信じていたので安心してロトに優先権を渡すことができたということなんです。まさに信仰による選択をなすことができたアブラハムでした。でそれでは一方のロトですね、ロトの方はどのような選択をしていったでしょうか。10節と11節にそれが言われています。13章10節から11節まで。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツォアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく 潤っていた。11節、ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。子どもの質問の2番ですけれども、ロトは何を第一にして選んでいったでしょうか。さっきアブラハムは神様を第一にしましたけど、ロトは何を第一にしたでしょうか。ロトはですね、自分どうしたら自分が得するだろうと、自分の利益があるのはどういうことだろうということを第一にして選んでいったんですね。10節に、ロトが目を上げてというふうに言われています。でこの目を上げたというのは、残念ながら信仰の目を上げたということではなかったということなんです。肉の目による選択を彼はしていきました。すべてを支配しておられる神様が彼と共におられるのに、ロトはそこに目を向けていくことが残念ながらできませんでした。で11節にもですね、11節にロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだとこう言われています。でこれ元の言葉で読むとですね、この自分のためにという言葉が強調されているんですね。ロトは自分のために選択をしていきました。自分の利益を求めて、目先のことを優先して彼は選択してしまうのです。でこのロトはですね、エジプトでアブラハムの失敗を目にしていました。そこから学んで、神様に聞いてから選択するということもできたと思います。またアブラハムはロトにとっては目上の人、また大変お世話になった人ですね。なのでアブラハムのことを考えていくということもロトにはできたと思います。しかし彼は自分の考えのみで選択をしてしまい、結果として神様から離れていくことになってしまったのです。12節と13節にはこのソドムという言葉が出てきますね。有名な町です。ソドムは非常に罪深い町でした。ロトはそこに近づいていくことによって、この世の罪に巻き込まれて滅びへと向かっていくことになってしまうのです。いくら目に見えるところが潤って、目に見えるところが満たされたとしても、そこに神様が共におられないなら、やはりそれは全く意味のないことになってしまうのだと聖書は繰り返して私たちに語りかけるんです。でイエス様も同じことを教えてくださっています。マタイの福音書6章の33節から34節をお読みしますので、お聞きください。マタイの福音書6章33、34節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アブラハムは神様を第一として、神様の御心を求めて進んでいくことが何よりも大切なんだということを前回の失敗から学んでいました。そして彼は信仰の原点へと悔い改めを持って、良き選択をしていくものへと変えられていったということがわかるんです。それではそんなアブラハムに神様からの励ましの言葉が与えられていったというところを見ていきたいと思います。14節から17節まで、少し長いんですけれどもお読みします。14節から17節をお読みします。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。15節。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。 私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。こういう言葉を与えてくださいました。でアブラハムは神様に従ってカナンの地を選んでいったわけです。しかし当然本当にこれで大丈夫なのだろうかと、本当にここで自分たちはやっていけるのだろうかという不安もあったんだと思うんです。私たちも同じです。信仰を持って踏み出すときには当然不安が伴うものです。目の前の現実は厳しいものでした。神様に従っていけば全ての問題がすぐになくなるということではないんです。しかし主は言われるんですね。14節。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい。つまりここは信仰の目を上げてということですね。信仰の目を上げて見えているところのみにとらわれることなく、物事を神の視点で正しく見ていきなさいと言われるんです。そして15節にはこう言われています。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだと。今私たちが見ているこの現在のことだけではなく、神様は永遠の視点、永久の視点を持って私たちを導いてくださるんです。先のことまで、私たちの将来すべてを見通しておられる神様だからこそ、私たちは信頼をして従っていくことができるということなんです。そして17節、立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。現実の中に埋もれてしまうのではなくて、しっかりと立って、そして信仰を持って歩んでいきなさいと主は言われるんです。この14節から17節の間で強調されている言葉が2つあります。1つは14節の主はという言葉、14節の主はという言葉ですね、これが強調されています。そしてもう1つは17節の最後のあなたにという言葉です。主があなたに与えると言っておられるのだと。それゆえ約束を信じて私と共にここを歩み続けていきなさいと、そのように主は言われるんです。神様は厳しい信仰の道を歩んでいこうとするアブラハムにこのようにして励ましの言葉を与えてくださいました。ここで子どもの質問の3番、一番最後です。私たちが厳しい現実で困ったとき、どうすれば一番良い道に進むことができるでしょうか。どうしたら一番良いところに私たちは進んでいけるでしょうか。それは神の言葉である聖書の御言葉に聞いて歩んでいくということになります。本日はここまで。この問題に直面したときですね、アブラハムは神様を第一として進んでいった、ロトは見えるところを選んで進んでいってしまったということを見てきました。で今日は最後にですね、聖書を持っている方ぜひ詩編の16編を開いていただきたいんです。詩編の16編新改訳2017では945ページ、旧約聖書の945ページです。ちょうど聖書の真ん中あたりになります。詩編の16編、旧約聖書945ページになります。詩編16編の5節と6節をお読みしたいと思います。詩編16編5節6節、主は私への割り当て分、 また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。6節、割り当ての地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地です、とこう告白されています。ここに言われているのは、神様を信じて歩む私たちが何をいただけるのかということです。神様を信じて歩む私たちに何がいただけるのか、それは5節に言われている通り、主は私への割り当て分、また杯、主ご自身が共に歩んでくださることこそが、私たちが受ける最も良い譲りの地なんだと、ここでは告白されているわけです。本日のところでも、一見するとロトの方が良い割り当て地を得ていったように思えるかもしれません。しかし実はそうではなかった。アブラハムこそが最も良い地を割り当てられた、受けていったということなんです。そして続く詩編16編の8節9節にこう言われています。8節9節、今日招きの言葉でお読みしていただきました。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。9節、それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます、私の身も安らかに住まいます。これが主と共に生きる人の幸いということです。でつい先日のことですけれども、青山学院大学の伊藤悟先生という方、これ宗教部長の先生みたいなんですけれども、この青山学院の伊藤悟先生の説教を聞くことができました。インターネットで聞いたんですけれども、でこの伊藤先生がですね、最近の日本の子どもたちは本当に疲れ果てているんです、とこう言っておられたんです。社会からの同調圧力の中で、また他人の評価を非常に気にして、そして自らの承認欲求の中で、子どもたちは自分が何者だか分からなくなってしまっているんだと。みなふわふわと生きて、まるで宇宙空間を浮遊しているみたいですと。一つ失敗すればどこかへ飛んでいってしまって、戻ってこれられなくなるような、どこかへすぐに流されていきそうな、そういう不安感と緊張感を抱えながら生きている、そういう子どもたちがたくさんいます、と先生は言っておられました。将来に対して期待を持っている若者がどれくらいいるか、将来に対して期待を持っている若者がどれくらいいるか、 OECD 世界30カ国の中で日本は何位だと思いますか。将来に対して希望を持っている若者の割合、ワースト1位なのだそうです。これが日本という国です。そして若者だけではないんです。同じデータではストレス度においても日本はワースト2位の国というデータがあるんだそうです。もちろん数字だけではありませんけれども、一つのこういうデータが出ています。超ストレス社会と言われる中に私たちは置かれているということなんです。こういう中に歩んでいる私たちですから、いつでもどこでも問題はいくらでも起こり得ることなんです。しかし大切なことは、冒頭言った通り、問題が起こるか起こらないかということよりも、私たちがそれに対してどういう選択を取っていくか、これが大切なことだと聖書は教えています。目に見えるところだけを見て表面的な解決を望んでいくのか、それとも今日言われている通り、信仰の目をしっかりと上に上げて、見えるところ見えないところ全てをご支配している神様に信頼を置いていくのか、どちらの選択をするのかが私たちに迫られているということなんです。先ほどの詩編でダビデは告白しました。詩編16編の8節、私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、 私は揺るがされることがありませんとダビデは告白しています。主が共におられるなら私たちは決して揺るがされることがありません。それゆえこれからも主と共に歩む私たちの人生でありたいと思うんです。アブラハムもこの後旅を続けますけれども、そこにおいてまた祭壇を築いていく、つまり神様を礼拝しながら歩んでいくことになります。ちょうど今日の御言葉の光を私使っているんですけれども、本当だなということが書かれていました。津村先生の解説を読みします。私たちはただ自分のうちでああではないかこうではないかと思い乱れて、しばしばそこにおられる神を見失ってしまうことはないでしょうかと。しかしそのような時にこそ私の救いであり私の神を待ち望むことが求められ、またそこに私たちは招かれているのですという解説がありました。今週1週間もいろいろなことがあると思います。また人生においては大きな決断の時もあります。神様の御心は何であるのか、神様は何を喜ばれるのか、このことを私たちは祈り求めながら、そして一緒に励まし合いながら教え合いながらこれからも進んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天地万物すべてを作られ今日も治めておられます私たちの天の父なる神様は、私たちは問題が起こるとすぐにそれにとらわれてしまい、神様が見えなくなり誤った道に行きやすいものであります。どうか主が私たちを導いてくださり、アブラハムのように悔い改めを持って神様を第一とした選択をしていくことができるように助けていてください。今日はこの後洗礼式が行われますけれども、信仰の原点イエス・キリストへの信頼を皆で新たにする、そのような時とさせてくださいますように、感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げします。アーメン。